そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
いや今日はねもう頭の中がこうなんかごっちゃごっちゃなんですよね。
今日の特集は宇宙戦艦ヤマト2199なわけですが、
そうですね。で、ちょうど先ほどね、大小に直したところなんですよね、1話には。
はい。
はい。で、頭の中はヤマトなんですけれども、まあ、それ以外に、昨日からね、ついに始まりました。
はい。機動戦士ガンダムユニコーンエピソード5、黒いユニコーンの19日からイベント上映と配信も始まりました。
はい、 PS3 で、ね、ダウンロードして私ももう朝から見ましたけれども、もうどうしましょうっていうぐらいにね。
そうですね、我々メンバーは実は4人見ていて、クムさんだけ見ていない状態だったので、はい、
ほんとさ、ミッシャンがね興奮してましたけども、最初に試写会で見たときに、
そうですね、
分かりました、
妙
に納得でした。
はい、
確かにさ、その前半のこのね、今公開されていた冒頭8分ですよ、
はい、
からは想像できないような後半っていうか、何、詰め込んで山に次ぐ山だね。
そうですね、こっちかと思いきや実はこっちの話だったみたいな、まあいろいろ話したいことはありますが、
びっくりですよ。もう来週でもネタバレなしでは話せないですよね。でもね、
はい、
全部こうね、なんかでバレちゃうみたいな、そんな話になるので、まあね、来週やるんですよ、そこに特集、
はい、エピソード5黒いユニコーン特集いたします、はい、
楽しみにしております。
もう皆さんからね多分言いたいこといっぱいあるはず、見た人は、
はい、
はい、でも見てない人はもう見るか聞かないかしかないと思います。
そうですね、
はい、劇場でぜひ見える人は見た方がいいと思います、
本当に、
はい、ということで今日の特集は
宇宙戦艦ヤマト2199特集です。まずは突撃インタビューから、プロダクション IG に行ってインタビューいただいてきましたよ、楽しみください。
大切なものや大切じゃないものも全部小さなカバンに詰め込もう、散らばってしまった僕の記憶のおかげで、
僕はずっと君のそばで響いてた。クークセカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、 iTunes、 Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこはに
そこに突撃インタビュー。来る5月25日、いよいよブルーレイ &DVD 第1巻がリリースとなる宇宙戦艦ヤマト2199。発売直前のこのタイミングで素敵なゲストの皆様をお迎えして作品の魅力を伺っていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロダクション ID の郡司と申します。宇宙戦艦ヤマト2199ではプロデューサーを担当します。よろしくお願いします。
はい、
バンダイビジュアルの藤沢と申します。同じくプロデューサーでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
バンダイビジュアルの青山と申します。宣伝担当をしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回初めてのプロダクション IG での取材ということで。
ね。
初めてなんですか？
そうなんです。
私が言うことじゃないですけど、
いや、もう全然いつでも来ていただいて、
いやいやいや、そんな遊びに来る感覚じゃない。
いや、全然うち敷居が低いので
らしいですよ、
いや、なんかいろいろな方にその一番1階にあるカンプスの話を聞いたことがあって、
いやね、美味しいですよね、美味しいですよ、ピザね、
これ趣旨変えましょうかね、
武蔵野カンプス障害番組、ね、
そこは武蔵野カンプス
個人的な有名番組になっちゃう、
新しい特集しないです。今回は、宇宙戦艦ヤマト2199の特集ということでやってまいりました。
お願いします。
お願いします。
いや、いいです、
カンプスいいんだけど、
カンプス特集は
じゃあこの後食べに行きます。
というわけで、5月25日先に先行で、劇場上映をしていた第1章ですけれども、いよいよこちらがパッケージ発売になるということで、まだ、今のところは第1話だけ、まあ、皆さん見られる
先行1話と2、1話と2話が、はい、まあ、いわゆる第1章として、4月7日から2週間、まあ、上映されました。で今配信の方、光 TV さんとバンダイチャンネルさんの方で、まあ、行っていますので、まあ、配信ご覧になっている方とか上映見られた方はまあ2話まで見てると。で、ファミリー劇場さんの方で、まあ、1話のみの先行放送ということ形で、やらせてはいただいたので、いろいろな形で今ちょっとやってるかなという感じですね。
プロジェクト自体はいつ頃から始まったものになるんですかね。だいぶ前から、まあ、いろいろな復活編だとか実写版だとかいろいろな形でやってきてはいたので、この2199はいつ頃から始まって、そしてまあこの今回のプロダクション IG さんがどのような形で関わっていかれたのか。
長いですよね。もうね、
長いですね。実はですね、もう4年ぐらい前にな
りますね。4年ぐらいですよね。
で元々はですね、うちはグループでアニメーション制作会社 GBEC ってあるんですけど、そこが単独で作っていた、でプロジェクトを動かしてたんですね。でそこからですね、一昨年ぐらいからですね、まあ、ヤマトだということもあって、プロダクション IG も加わってですね、もう総力戦ですね、まあ、
グループ総力戦
体制を敷いてですね、今に至ると。でバンダビア様にですね、
去年の
春ぐらいにご参加いただいて、
IG さんからね、こう直接
そうですね、ご提案をさせていただいて、
どうかをよしなにという形で来ましてですね、
ヤマト乗りませんかというですね、
そう、ヤマトか頑張ろうというところですね、まあ、バンダイビジュアルだけでなく、まあ、バンダイグループ、まあ、グループもかなりヤマトにお世話になっていますので、まあ、IG さんがね、主幹事でやられているというところもありますので、うん、ちょっとそこはじゃあ一緒にやらせてくださいという形で、ちょっとヤマトに上官をしたという形ですね。
プロダクション ID としては、制作会社はグループ会社の GBEC が担当しているんですけど、プロダクション ID としてはその制作委員会の主幹事という形で、プロジェクト全体を見るような形をやらせていただいているという形ですね。はい。まあ、なんとかここに来ましたよね。
そうですね。去年なんで春、まあ、お声掛けいただいた時から比べると、いろいろとね、まあ、乗り越えてきたかなというところではあるんですけど。
劇場でね、やりましょうっていうご提案いただいたのもビジュアルさんから
で。そうなんですよね。まあ、うち、まあ、某ガンダムユニコーンという作品で、で、まあ、同じような、ね、携帯のものをやらせていただいてまして、まあ、ガンダムと、まあ、ヤマトっていう形で、まあ、非常にこの知名度もあり、まあ、人気もあるという作品だったら、やっぱこのスタイルっていうのが合うんじゃないかという、まあ、ガンダムユニコーンのね、まあ、成功例もありますので、こんな形でいかがでしょうかというところをちょっと IG さんの、まあ、委員会の方にご提案させていただいたら、まあ、面白いねというところで、いただいたので、じゃあこれでいきましょうという形で、今のその映像展開といいますか、スタイルでいっていますと。
そうですね。異例の映像展開を、始めたのがやっぱりビジュアルさん のご提案が大きかったという形で、今ね、思うと本当に去年の、
ちょっ
とね、あれは覚えてないんですけど、この4回ぐらいの会議室ですよね。
ありますね。
ですね。この会議室でなんかそのご提案をいただいたのを覚えてますね。
遠い目になりますけども。
残念ですよね。あります。あまりにもいろ
いろ。ね、いろいろありましたね。結構、IG さん、ここの、ね、通いましたよね。
すいません、遠くまで。
いえいえいえ。
まあ、ただ、誤解していただきたくないのは、やっぱり制作、やっぱり作ってるもの自体は GBEC で作ってるので、制作母体としてやっぱ GBEC があって、そこで制作のラインのプロデューサーとして、実は社長の下地が、じっと指揮を取ってまして、我々ビジネス側をこうまとめてますけど、やっぱり制作の方、本当作ってるの、汗かいてるところで言うと、制作現場がちゃんとあるので、
そうですね。
そこは、ちょっと強調しておきたいと思いますね。
まあ、ヤマトに対してもね、ジーベックさんの方が当然ね、前から入られてるので、詳しいところもありますんで、まあ、そこはちょっとお聞きしながらいろいろと進めてます。
国分寺にジーベックでヤマトを本当にガッツリやってるスタジオがあって、そこに行くと、ヤマトをひたすらやってる人たちがいるんですよね。ヤマトのプラモデルとかカーと。
こう、設定にね、埋もれて頑張ってますよね。
今も戦っている。
今も戦ってますね。
今回こうやっぱり新しいヤマトの企画っていうことで、まあ、今まで見たこともないヤマトっていう作品を全く見たことがない人も結構見ているのかなっていう感じもするんですが、やっぱり声優陣の方々の起用とかも関わってくるのかなっていうふうに思うんですよ。で、まあ、古代進役に小野大輔さん が選出された時は結構ニュースになったと思うんですけれども。
そうですね、まあ、声優さんの、まあ、選び方といいますか、まあ、選出についてはですね、まあ、いろいろとやっぱりちょっと現場、まあ、伊豆美さんも含めてですけど、まあ、いろいろちょっと話し合いをしまして、まあ、監督的にはやはりその思い描いている、あの当然声というかイメージがね、多分あったと思うんですね。で、特にやっぱ強いこだわりがあったのが、まあおじさんキャラといいますか、まあデスラーとかもそうですし、沖田さんとかもそうですけど、まあちょっと、キャラクターとして、年配の方の、キャラクターに関して言うと、やっぱちょっと強いこだわりみたいなのがあったので、そこはちょっとこれにしたいなというところがちょっと監督の方からあって、でまあ若い人にも当然見ていただきたいなというと思いが、ね、こちら側としてもあったので、だったらちょっと若いキャラクターの方はオーディションでしましょうよと。いう話にさせていただいて、あ、そこだ、それだったらいいですよ、と。で、オーディションだったらやっぱり監督も当然ね、声聞けますし、で、ちょっとみんなでちょっと、意見出し合いながらやりましょうか、という話で、まあ、古代には小野さんと、で、島には、鈴村さんという形で、これ、小野さん、鈴村さんだから選んだってわけではなくて、やっぱりちゃんと声を聞いて、古代に合うか、島に合うかというところで、決めさせていただいたというのが、本当のところですね、これに関して言うと。
おじさんキャラへのこだわりっていうのは、例えば誰が一番これは絶対にこの人だみたいなのが、
いやもうでもおじさんキャラほとんどそうでしたよねでもね、沖田もそうですし、
徳川
とかも、
もう指定であるんです
よ、ね、そう指定
紙があって、
そう
書いてある
の、こう紙が来るんですよ。で、こう、一応候補、案として来るんですけど、まあ、いわゆる沖田と、ヤマトクルーで言うと、沖田とか、真田さんとか、徳川もそうですよね。あのあたりが、これで何とかしたいんです、みたいな感じ。あと、ガメラス側がすごい顕著ですよ、やっぱり。
ああ、やっぱり、
伊豆口さんが。
ガメラス側というと、気になるキャストもいるわけですが。
ガメラス側はまだ一人も公開はしてなかったですよね、まだ。
ガミラスが、いや、シュルツとか、
あ、そうか、シュルツ、ガンツ。
シュルツ、ガンツは出てるんですね。
出てるな。
まあ、あの、メインの総統閣下。
そう、総統閣下やドメルとか、あのあたりまだじゃない
です
か。ヒス君とかもまだなんですよ。まあ、そこらあたりも、実は監督が、まあ、候補として、もう、あの、何人かじゃないんですよ。この人って。一人。
候補じゃない。
候補じゃないんですよ。
候補じゃない。
候補と言いながらこの人みたいな。
指名だって言われ
る、ね。あ、指名ですか。あ、そうですか。スケジュールが合えばいいですね、というような感じでやってたら、なぜか皆さん会ったという。うわ、すごいな、みたいな。
あれ何ですか、ちょっと邪推なんですけど、声優様方、キャストの皆さんも、ヤマトだと、やっぱりやりたいんじ
ゃないですか。あ、でも皆さんおっしゃりますよね。うん、
ですね、
うん。なんか、多分、小野さんとか、まあ、鈴間さんはヤマトとか大好きなんで、まあ、いろいろちょっとコメンタリーとかも、来ていただいた時にも話をしたら、やっぱり、自分もそうですけど、周りの人もやっぱり反響が大きかったっていうのがあったみたいで、特に先輩の俳優、あの、声優さんの方とかが、いいなみたいな感じでおっしゃるという話は聞きましたけどね。
っていうか、本当はいいなじゃなくて、なんでお前が、みたいな話らしいですよ。
確かに、
ええ。
なんでお前が何々なん
だ、なんで俺じゃないんだみたいな話だったっていうのは実際らしい
ですね。そうなんですよ。で、ちなみに、これまあ言っても多分大丈夫だと思うんですけど、まあコメンタリーでも確か小野さんおっしゃってたんでいいと思うんですが、最初、古代役って、まあ小野さんじゃなかったと言いますか、スケジュールが合わなかったんですよ、最初。
そうなんですね。
なんで、あの、古代だけ空白だったんですよ。空欄だったんですよ。どうしようかと。で、まあ、プロデューサー陣もそうですし、監督も含めて、うん、どうしようかねという話で、こう、返事だけ過ぎていたんですけど、こうか不幸か、ちょっとアフリカの時期がずれたんですね。そうなると、飽きましたみたいな感じで、小野さんがなんと開いたという、こう、なんかすごい奇跡的にな運命みたいな感じな、あれであるんですけども、で、それで小野さんになったという感じですね。
なんか、休息、その知識があまりないのに言うのはちょっと恐縮なんですけれども、旧作も古代のイメージとだいぶ違う感じがして、まあ、簡単に言うと昔のアニメらしい暑苦しさが旧作には古代にはあったのかなっていうふうに思うのが、まあ、小野さんの影響もあってすごい爽やかというか、あの、それもやっぱり新作から見てるファンにすると見やすいポイントだった気もするん
ですよね。めっ
ちゃ鋭いです。そう、多分ね、それ見た見られた、まあ、若い、例えば小野さんファンであるとかの、思いっていうのは多分あると思うんですけど、実は、ね、逆で、あの絵があるじゃないですか、古代の絵って。今回、 結構昔のに比べて、まあ、結城信輝さんの絵なので、だいぶちょっと、まあ、爽やかと言いますか、ちょっと、変わってはいるので、これに合う、声が合うというので、小野さんを選ばせていただいたというところもあるので、多分相乗効果で、絵と声とで、あるんじゃないかなというのは思いますけどね。
あとは、監督もおっしゃってたんですけど、多分前の巨突猛進型のキャラだと、ちょっとやっぱ、今だと合わない、
あの時代に。
時代に合わんで、確かにそれは、旧作の古代って、艦長無視してミサイル撃っちゃったりとか、
命令無視してね。
みたいなところ。で、多分その頃は、もうこれも監督がおっしゃってたんですけど、その頃はそれで何となく勢いで見せたものが、ちょっと今だと合わないよねっていうのは多分おっしゃってたので、多分そこが一番当たってるんじゃないかな。
まあ、絵も変わって、で、性格付けも、ね、あの監督の意向でちょっとまあ、現代風でって言ったらちょっと違うかもしれないですけど変えられてるというところが、まあ、マッチしたんじゃないかなというのはありますね。
で多分、話が進んでいくにつれて非常にこの古代っていうものが心に腑に落ちてくるんじゃないかなっていう、あの古代と島がねすごい落ちてくるんじゃないかなって感じ
で、島もね性格が変わってますので、まあ本当にいい具合にアレンジはされてるんではなかろうかと。
もうね、我々はね、全部知ってますからですけど、見ていくとね、多分、なるほどって思うんじゃないかなって感じがするんですよ。
そこはちょっと楽しみにね、
そうですね、
見てもらえれたな、なんて思います。
そこがちょっと旧作との違いでもあったりするので、で、それはなぜなんだっていうところとかがちょっと、なぜこのキャラ設定なんだみたいな感じが、おそらく、腹に落ちてくるんじゃないかなって感じがするん
ですよ。これからお話が進んで
いく。そうですね。そうですね。
なんかちょっと1章2章の内容の話になっていってしまうんですけれども、旧作のその誇りっぽいというか暑苦しいところはうまく抜けてるんだけど、ちゃんと熱い部分は残ってるなっていうふうに思って、私1章のこの古代のお兄さんの守がこう歌を歌いながら行ってしまうところで、もうボロボロに泣いてしまいましてあれって本当にいろんな話であるようなシーンなんだけど、やっぱり泣かされてしまうみたいなところがあって、あのあたりは監督の話になってしまうかもしれないんですけれども、やっぱりアレンジするにあたってどういう工夫とか、まあ、今風に合わせていくとかそういう経緯とかってあったんですかね。
あれはでも監督のまあ思いというか演出が多分 入っていて、脚本も監督ですよね。
確か脚本も監督
なんですね。で、根底も監督なんですよ。泉さんなんですね。なので、まあ、そこを。
多分旧作だと突っ込んでいくだけなんですよね。
そうですね。
で、多分それだと、守るはいいけど、じゃあ部下はどうなんだっていうのを確か監督のインタビューで聞いた話があって、で、それに対する同意の意思っていうのを、歌を自然に歌うっていうことで、
多分
表そうとされた、
監督がおっしゃってたのが、そこでセリフで、館長、俺たちも行きますよって言わせるのはちょっと野暮だろうと。で、やっぱり自然発生的にみんな、あなたと一緒ですよっていうのを歌で表現したいというのがあったっていう話は監督おっしゃってましたね、それ。
まあ、あと、ね、これは多分見た人いるかどうかわかんないですけど、個人的には妖精ゴラスっていう特撮映画がありましてね。
そうですね、
これをちょっと私、報復されるのがあって。あと、バルディ大作戦っていうですね。剣アナキン監督のあれがあって、まあ、わかんないですね。戦車指揮官がこう来て、あれするとこがあって、整列してる戦車兵たちが歌い出すみたいなシーンがあってですね、よかったら見てみたい。
わかりました。
多分監督は見てるはずなん
ですけど。確かに軍隊ものとその歌って軍歌とかもあるように結構つながりが、軍隊と歌があって、で、はい、今回のその、歌いながら特攻していくところとかでも、その王道をまさに見せつけられたなっていう感じです。あそこすごい感動するポイントだと思いましたね。
ただ、特攻って言葉はね、あんま使いたくないような気がするんですよね。
今回今やってこう、歌を歌うっていうふうに変えたとか、まあ、旧作からの変化っていうのももちろんあると思うんですけれども、やっぱりこう、旧作ファンへの注目してほしいポイントとかっていうのもあるかなって思うんですが、見どころっていうとなんですけれども、旧作の人が心をくすぐられるポイントとかあったらズバリ教えてもらっていいですか。
まずはあれですよね、旧作で一番魅力的だったのってそのシークエンスをすごい明確に丁寧に描くっていう、ね、波動を発射するの何秒かけてるんだみたいな、
まあ、あと発信のね、ヤマト発信のシークエンスとか、その波動砲を撃つまでの一連の流れ、あれは多分ね、省いたらダメなんだろうという、まあ、いくら尺取ってもちゃんときちっとこう描いていかなきゃいけないっていうのは多分あると思うんですよね。そこ、いわゆる、これ監督がまあ常々おっしゃってるのは、今回ヤマトね、新しく作るにあたって、外しちゃいけないことっていうのがあると。で、そこはやっぱりきちっとやろうと。だけど、今のその時代にそぐわないものは、変えても問題なかろうというところを監督は常々おっしゃっているので、まあ、そのシークエンスは多分外せないところなんです。
多分そこが、まあ、やっぱり非常にヤマトが好きな方が集まっているので、そこがね、ピンポイントでかなり疲れている。まあ、いきなり第2章の話になっちゃいますけど、うん、もうね、お腹いっぱいですからね。ワープやって。
第3話がですね、もうお腹いっぱいですよ。
お腹いっぱいですね。もう、結構、ね、仮編集で見てるだけでかなり思いますからね。
お腹いっぱい。だって、ワープあって、波動砲も打って、
で、手法発射で、でね、まあ、ちょっと複砲も打ってますよね。で、その過程とかがやっぱり丁寧に描かれてて、で、多分それが結構ね、エヴァンゲリオンとかも非常に影響しているようなあれだと思うんですけど、そういう部分がすっごい出てきますね。で、そこすっごい丁寧に描かれるんで、結構ね、まあ、個人的に私もね、DVD とか Amazon にポチっちゃってぐらいですから、これ結構家で何度も見返したくなるような感じですね。で、まあ4話あってね、5、6話行くと今度、冥王星で前半の大きな見どころである反射衛星砲との戦いですね。ですね、これもまた超面白い。
いやー、すごいですね。
すごいですね。で、
あと、クオリティ高みたいな。
で、旧作とちょっと違うんですけどね、今回戦闘機部隊の発進シーンが、すざまじく考えられてですね、作ってるんですよ。
設定からもうきちっと起こしてやってるんですよ。
どこに格納されていて、どう発進するんだところまで、全部考え抜かれてて、でなおかつそこでね、流れる音楽が、
ね、
ファンにはたまらない音楽なんで、結構これはですね、旧作ファンの方はですね、これ2章目はね、結構劇場はリピーターが出るんじゃないかと思いますね。
戦闘機ファンというね、コスモゼロ、コスモファルコンのファンもたまらない、
たまらないと思います
。ところがありますね、これに関して言うと。
すごいお二人のしみじみとかもされて
る。V 編で見てて超面白いです
ね。V 編見てて、うわみたいな。すごいですよ。
まあ、そこは本当に、音楽と SE がついてみると、センドリでも面白いですからね。全然面白い。かなり主張したいところですね。
期待して待っててください、
ね。いや、もう俺はね、第2章は本当に、もう見どころ満載ですよね。
ね、100分近いんですけど、まあ、ただお腹いっぱいになりますよ、本当に。
いや、本当お腹いっぱいになりますよ。
だけどまた次見たいな、みたいな。やっぱ大きなスクリーンで見たいなって多分思うかな、というところですね、これに関して言うと。
いや、だからこれね、さっきの話で言うと、劇場でやるってビジュアルさんの方からご提案いただいてやったって話をしましたけど、最終的にはこれ良かったですよね。
うん、
これやっぱりね、大画面で見るべきものだっていうのは、つくづく感じていまして。
特にメカの、あれですよね、書き込みがですね、結構すごくてですね、これは西井さんという、チーフメカニカルディレクターかな、ね、西井さんがもう書き込んでるんですよ、
うん。
特にアップになるところであるとか、重要なところはそうなんですけども、まあ、これはですね、スクリーンとかで見ると本当によく分かる。
そうですね。いや、これは本当にね、当時ですね、10巻しかやってないけど、ファンには申し訳ございませんしか言いようがないんですけど。
いや、でもね、ブルーレイで見ても、大き多少50インチとかで見ると分かりますよ、うん。
いや、これね、ビジネスが先に走って、このスキームになってますけど、最終的にやっぱ劇場でかけてよかったな。しますね、
やっぱさっき言ったね、音楽、音が ね合わさると、やっぱりすごいですよ、うん。
泣いてるんですよね、お客さんね。そうですよね。で、初日とかね、拍手とか起こってたりとかして、うん、だったんで、やっぱり劇場でかけてよかったなって、うん、ぜひ劇場で見てください。はい。我々もお金払って見てます。
本当ユニコーンを見て、私は劇場で見れる作品は劇場で見るべきだ
っ
ていうふうに思った。
いや、劇場で見る意味がある作品ってあると思うんですね。うん、で、ヤマト2199はそれはかなりある作品だと思いますね。
そ その話題の第2章が6月30日より劇場全国10巻で開始ということで、本当に楽しみにしていきたいですね。見どころ満載ということで、あの第1章では結構監督トークショーとかあったと思うんですけれども、第2章でも何かそういう企画は
一応考えてますね。今ね、
考えてますね。
はい、あのヤマトークナイト、
たっぷりヤマトークナイト、我々がツイッターでつぶやかなきゃ、
またやんなきゃいけないかなみたいな感じですけど、いや、やります、
やります、
はい。
あの一章でファンのお客さんのなんかこうニーズがすっごい見えたので、うん、あのとにかくみんなあの集まりたいんだなみたいなね、
そうなんですね。あのやっぱもしかしたら40代50代の、まあ、いわゆる旧作大和ファンの方々って、あの周りにこう同じレベルで話せる人っていうのがなかなかいない、いらっしゃらないかなっていうところもあってですね、そういったこう集いをするとですね、やっぱこう生き生きとされるような形で、まあ、特にね、あの第一章の大和オークナイトでもかなりの方がこう集まっていただいて、監督とか、まあ、西さんの、話を、まあ、聞かれてたりしたので、非常にこう面白いね、イベントだったかなという、
そうですね、うんうん、っていうか元々ね、まあ、これは今だから言うんですけど、発信式とかもね、ちょっとチケットがね、あの売れるんだろうかって不安だったんですよね。
大丈夫かなと思ったんですけど、いや
もう
蓋を開けたら、
蓋を開けたら、
感でしたね。
もうそうなんですよ。舞台挨拶とかもね、いわゆるアニメーションのあれってこう若い方に人気ある声優を呼びしてっていうのは大変失礼な言い方なんですけど、どちらかというとこうね、あの、うん、監督とか菅野さんとか非常にこう年齢が高い方を呼びしてしたんですけど、もうあっという間にリクエストでね、ヤマトオークナイトもね、平日なのに大丈夫かと思って
スタッフ2人ですけどみたいなね、そ
うそう、みんな多分ね、勤務中に多分上司の面倒見てね、こうやって待っててこっち来たらどうなるかって言って
みんなその間働いて
る、そうなんですよ、
働いてらっしゃる方が、
働いてらっしゃる方が多分こうやってこう買ったんじゃないかっていうぐらいの売れ行きだったんで、ね、やっぱり1時間ぐらいで販売でした
か、ね、1時間かかんなかったですね。なので多分、まあ、あのお客さん見るとやっぱり年齢層多少高いんですけれども、まあ、ちゃんと、まあ、ちゃんとっていうかね、働いてる方が、来られてたので、うん、やっぱりちょっとね朝
そうですね
ポチッとしたんだろうなみたいな、
なんかそうとしか思えない雰囲気だったので、うん、やっぱりそのいろいろね、ちょっとまだ言えないですけど、仕掛けはしていきたい、
まあ、仕掛けイベント含めていろいろちょっと考えてますんで、
こちらどんどん
そうですね、楽しみにしていただきたいなと、
ね、盛りだくさんでいきたい、
盛りだくさんです、
盛りだくさんです、
はい、
休む間もなくやる
ね。いろいろと。
またあの 6月30日からも先行、劇場先行の BD もね発売。
そうですね。
劇場販売を、
はい、劇場限定ブルーレイ第2巻がですね、今度はですね、第3話の絵コンテが特典としてつきます。で、3話がですね、樋口真嗣さんとコンテなので、で、しかもそのさっき言った、ワープと波動砲のシーンが描かれてますというところで、非常にこう楽しみにしていただけるんじゃないかなというところですね。
てんこ盛りの3話が、
あ、もうてんこ盛り、いや2章はてんこ盛りですよね、
2章はてん
こ盛りですよね、お腹いっぱいですよ。
でも第1章でも好評だったあの劇場のグッズの方も
今この、
はい、
ね、そうですね、
あのリサーの皆さん見えないんですけども、
はい、今手元にね第1章のパンフレットがあるんですけど、まあこれもかなりね好評で、
ですよね、これ
凄まじい購買率がね、
1000円もするんですけど、
こんなこと言ってけど
1000円もするんですけど、
安いですね。
でもねこれ本当中はね真面目にね本当にすごい濃い内容とかもあったりしてですね、大変でしたねこれ作るのね、
大変です
本当に、これねパンフレットとあのブルーレイの中に入っているブックレットと並行して作ってるんです、動いてるんですよ。いやー大変でしたね、文字工とかね本当に設定とか
加藤さんのね、そう書き下ろしらしいのもね、
加藤直之さん、まあ、僕あのパッケージの方はスリーブの方、初回特典のスリーブを書いていただいてる加藤直之さんにですねパンフレットに今度ね雪風ですね、これ書き下ろしの、イラスト書いていただいてるんですけど、
でブックレットにはあのラフ稿が載ってて、完成版がね、
うん、パンフレット
にあるという、ね、
どうだという
両方買わないとね上に行ってこうなんかどっかの商売みたいなんですけどね、うん、
いやでもこの雪風も後ろの霧島もめちゃくちゃかっこいいですからね、
やっぱり加藤さんのことね、メタルのこの質感とかね、これ素晴らしいですよね、
かっこいいですよ、
かっこいいですね、
その後の継ぎ目とか、
ね、そうですね、いや加藤さんも本当にもう、
かと思いきや今度ね、あの第一章では小野さんの、小野大輔さんのこうグラビア&インタビューみたいなのが載ってて もう至れり尽くせりだなみたいな感じですね。
結構コストもかけましたね、今回ので、ね。
コストかけて。で、監督の泉さん、泉さんのインタビューも入ってると。
グラビアの方。
グラビアだみたいなね。非常に、濃い内容でお届けしております。
昔の大和ファンも今回ね、あの、小野大輔さんのファンで見たという方も。
そうですね。
バッチリな。
あとあれですよね、ここにも載ってますけど、今ね、エンブレムステッカー、メタリックステッカーっていうのね、配ってるんですけど。
そうですね。
これがね、4章に加藤直之さんの特製書き下ろし台紙がプレゼントされるんですよね。
特製7連コレクションシートという名前でですね。う
ん、要は長いこう、ヤマトのですね、
大パノラマ。
大パノラマイラストを加藤さんに書き下ろしていただいて。まだできないんですけど。
まだ上がらないんです
まだ上がってないんですけど。
上がってないんですけど。
本当はもう上がってたけど、まだ。
公式サイト見ていただければですね、ラフの画面載ってるんですけどね。
いつラフが本編に上げられるのかわかんないんですけど、非常にそれ、ね、全部集めると大パノラマで、その、貼る位置も全部指定してあってっていうのが。う
ん、7枚だから揃えてね、というところなんですね。
7章全部見に行かないと揃えないっていうですね、こう、非常にこう、楽しみなんですね、特典があるので。
楽しみなんですね。入場者プレゼント
ですね。そうですね。
ぜひ集めていただいて。
ヤマトを見てて、一個一個にこう見どころが一個ずつハマってると思ってたので、第3話でワープも波動砲もしちゃってきて、ちょっと心配になってるんですけど、4話は、3話、4話と上演になるんですよね、次は。
うん、3、4、5、6です。3、4、5、6、約100分ですね。約100分ですね。
だ
から DVD もね、4割だからお得ですよね。
そう。次、4話入りになるんです、第2巻。1巻は1章と一緒なので、1話と2話なんですけど、はい、第2巻になると、3、4、5、6の4話になります。
そこね、今回思い切った、あれですよね。
そうですね。
よく今、2話入り多いですよね。
そう、多いんですけど、いや、4話でしょうというところで、ね、4話の本編に、プラス、実は今日はあれなんですよ、スタジオの方で、映像特典の編集もしてたんですけど、なんと70分ぐらいあると。
ボリュームたっぷりな。
これがですね、3月にですね、3月の25日だったかな、名古屋と大阪で、特別上映会というのをやったんですけれども、それの、映像を、まあ、ちょっと再編集したものが一つと、で、4月の、1日かな。に、MX と、東京 MX とサンテレビの方で、特別番組を放送したんですけど、その映像を再編集したもの、この二つをですね、映像特典で入れます。これが70分ぐらいあるかなというところなので。
コメンタリーもあるんですね。
コメンタリーは第3話です。
第3話ね。
伊豆淵監督、で、小野大輔さん、鈴村健一さんのこの3名です。
鈴村さんはお好きなんで結構。
もうすごかったですよ、コメンタリーの収録は。本当にね、まあ、鈴村さんもお好きですし、で、小野さんはまあ当然古代なので、まあ、古代の目線でこう語っていただいてますし、泉さんは泉さんでね、もう、見たまんまのことをこう解説してくれるので、非常に楽しい、コメンタリーでした。ぜひこれはもう聞いていただきたい
な。ね、先行で買われた方でコメンタリーかなり面白いって評判ですよね。
そうなんですよね。やっぱり泉さんの解説がですね、聞けるので、非常にこう、お得感といいますか、ありますね。
でもその前に5月25日第1巻発売ということですね。
そうですね、やっとと言いますかね、ついにと言いますか、5月25日に第1巻ブルーレイと DVD で発売になります。
初回限定版の方はですね、
いきなりこうビジネスライターだったな。
はい、初回限定版の方は
こちらの、スリーブがついて、はい、
これさっき言った加藤直之さんの書き下ろしのスリーブですね、
はい、おりまして、オープニングの絵コンテがついております。
これも初回ですね。版で初回限定の特典です。
ですね。それ以外の中身に関しては、基本的には同じ仕様になっておりますので、これ本製品と同じ形になってます。ピクチャーレベルも、はい、入っております
ので。これはブックレットですね。
よかったらぜひ。
そしてこれはついてくるんですね。
うん、これ私が言うことじゃないですけど、初回限定版は入手してもいいし、
いいですね。
間違いなく、いやこれ間違いなく
買う予定でございます。
いや、この私も買ってますから、これ。
ポチってする、
ポチってますから。
このね、スリーブと、
そうなんですよ。
やっぱこのね、やっぱオープニングの
コンテンツよ。これがすごいですよね。
いや、これはね、入手してもいい
ですね。いや、すごいですよ。ね、庵野秀明さんの準備校と、うん、伊豆淵監督の決定校と二つ入ってます。
日焼けると上にカラーって書いてあるところと、ジーベックって書いてあるところ。
そうね、そこ、極めてこうね、 現場感が溢れる
ものですよね。
すでにね、劇場限定のビデオを買われた方はね、当然ご覧になっていると思いますけど、本当に素晴らしいものになってますね。カラーとジーベックみたいな感じになってますけどね。でちなみにこのオープニング絵コンテの表紙が伊豆淵さんと井口監督が書き下ろしです。この古代は、
この古代もいいですよね。なんか
これがね、上がるのがなかなか大変でしたね。なんか
大変でした
ね。
大変でしたね。
監督まだですかっていうのがちょ
っと今やってるみたいな
ごめん今やってるみたいな感じで、
やりたいんだ。
でちゃんとここにね、サインも入って、ブチというサインが入ってるんで、非常にこういい古代ではなかろうかと。でオープニングの映像は、一巻には、本編にはつかないんですよ。
そうですね、第1話と第2話にオープニング
が
なかった。
オープニングはついてないです。ただしやっぱりオープニングの、ね、絵コンテ集が入ってるので映像特典として入れちゃってますというところで、映像特典で、アカペラ、最初アカペラで始まる、フルバージョンのものを収録をしてます。ぜひちょっと見ていただ
き、はい、いや盛りだくさん、見どころたくさんで、もう待ち遠しいですね。早くみんなポチるようにしていきましょうい
や店頭で買ってもいいですけどね。
ちなみにちょっと先ほど伺ったんですが、5月25日にある情報が解禁になるという。
おっと、それどっから聞きました？
チラチラっと聞こえてきたんだ、ね、
おかしいな。
もう気になってしょうがなくてですね。
青山くんダメだよ、言っちゃう。
すいません、
もうなんかやらないところで
なんかちょっとペラペラ言ってます
ね。 B 級臭いな、
B 級臭いな。
でもまだここね、我々もまだ知らないですからね。
じゃあ
一体何が解禁になるのか。
まあピロピロピロ
ピロピロピロピロ。おお！いやですよね。ええー。まださっきもちょっとね、話しましたが、ガミラス側でまあレスラーね いますけど、
はい。
まだちょっとね声優さん解禁はしてないんですが、5月25日にね、
そうです。
解禁とさせていただきます。
はい。
がこの人ですという。
なるほど。
今ここにいる、ね、2人は私とナッセは見てしまったわけですけれども、
もっと言っちゃいそうで危なかったよ。
つぶやかない
よ、
つぶやかないよね。
柱文字のつぶやいちゃダメですよ。
絶対つぶやかないです。なるほど、5月25日には皆さんもデスラ総統の声優さんが誰かが分かる、
分かるかな、ね。
これはホームページで、
はい、
はい、
解禁となります
。解禁となります。
アメーション見ますか？
あれですね、アフレコも積んでます。
あ、そうなんですね。
楽しみですね。
びっくりした。
いや、感想はもう、プロデューサーの2人がもう、
ここね、かっこいいんですよ、デ
スラ。
かっこいいんですよ、
そうなんですよ。
イケメンなんですよ。イケメンになってるんです
よ、かっこいいんですよ。しかもね、こんなね、
こんな
お風呂入っちゃった。
初登場が、
ね。初登場が、ね、お風呂入ってるシーンなんですよね。いやでもこの絵のデスラーにやっぱ合ってますよね。
合ってる、
合ってるんですよ。
そうなんですよ。
素晴らしい。
これは本当に我々当ててるのを聞いてね、素晴らしいんですよ。ちょっとニヒルさっていうか、
ストイッシュデスラー、
ちょっとね、ちょっと前のデスラーとは雰囲気違うかもしれないですけど、このキャラクターと絵の感じものすごい
合ってるんですよね。
素晴らしいんですよ。
ハマってましたね。
なんか9出したわけじゃないけど、ハマってましたね。
いやそれぐらい本当に素晴らしい、
ね。これは本当素晴らしいですね。
いやでもこのデスラーとまたスタイリッシュな古代進が対峙するシーンが非常に楽しみですね。もう何も声出ないわ。びっくりした。
で実は私そのインタビューを私撮ってたんですけど、
はい、
襟が曲がってたんですよね。
あ、
で、襟曲がってるよってなってたので、相当かっかり直していただいた襟
が。みたいね。
恐れ多い。
恐れ多いみたいなね。
私と牧田君はこんな反応になったわけですが、ぜひ5月25日皆さん、ブルーレイ第1回の発売と一緒に、デスラ総統の情報解禁も楽しみに待っていただきたいと思います。
ご期待ください。
はい。ちょっとこんな興奮さなかではありますが、ちょっとお時間も迫ってきたので、そろそろ最後に第1章発売に向けて、皆さんからお一言ずついただいてもよろしいでしょうか。まずは、郡司さんからお願いします。
やはり、大和錦之介君、ぜひ、ね、劇場だけではなくて、手元に置いて見ていただくと、また様々な発見のある 作品だと思いますので、特にあの、ね、4年かけて作っているって話をしましたが、とにかくこだわりが半端ないと、あのこんなとこまで気を使っているのかっていうところはですね、家で隅々まで見るとこれは本当に分かる作品ですので、ぜひあのお買い求めいただいて、あの私も自腹で買ってますので、
ね、プロデューサーを自腹で買ってしまう、
多分サンプルもらえるんだろうなと思ったけど自腹で買いましたから、あのこれは自腹で買いたいなと思った作品でございますので、あのぜひご購入いただければと思います。あのおそらくご満足いただけるんではないかと、思ってますので、ぜひご購入ください。
ありがとうございます。
はい、そうですね、あのやはりそのスタッフもそうですし、まあ、キャストの皆さんもそうなんですけど、やっぱりこだわりを持って、本当に、まあ、愛情を込めて、作ってる作品です。で、まあ、ヤマトっていう名前がやはり大きいので、非常にこうプレッシャーをかかっているところも当然あるかと思いますが、非常にこの、まあ、第一章、見ていただいた方は多分わかると思いますが、非常にこの設定にしろ何にしろそのこだわりを持って作ってますので、まあ、あのご満足いただける内容になっているかなと、クオリティになっているかなという感じでは思っておりますので、ぜひですね、ブルーレイを、ぜひね買っていただいて、何度も何度もこう家で見ていただければ、そのクオリティの高さも、分かっていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。では青山さんから、はい、また一つ買いたくなる最後のコメントをお願いします。
そうですね、バシッと、
はい、
頼むよ。
そうですね、
頼むよ、
まあ、頼むよ。僕自身もあの見たことのない世代だったりするんですけど、あのまっさらなあの気持ちで見てもらって、もう本当に声優さんが小野さんだったりとか鈴間さんだったりというのもあるんですけど、本当に予備知識なしで見てもらって楽しめる内容になっていると思いますので、あのそこをちょっと若い方々にも見ていただきたいなということと、5月の末には、PV の第2章の方もですね、ホームページの方でお見せできると思いますので、まだまだあのこの先楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。いやちょっとかなり興奮してしまったわけですが、今後応援していこうと思いますので、よろしくお願いします。
いや興奮しますよ
ちょっとそのデスラーを見てる
わけです次にこうデスラーの場面尺を
デスラー攻撃、
デスラー攻撃、
デスラー
攻撃、
相当閣下万歳、
相当閣下万歳ですよ、
違う派の方がいい
というわけで、抽選会ヤマト2199特集、もう一枚
言ってもいいですか、
なんかもう一枚来るらしいです
ニ
ヒルなこうこいいレスラーがこう見れますよみたいな、
これがね、この声がハマると超かっこいいんですよ。
お話が飛びまくっておりますが、軍事プロデューサー、藤沢プロデューサー、そして青山さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そこアニでは番組での広告音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。そこアニ、
はい、ということでお届けしました豪華インタビューでした。
はい、はい、
なんかねこう知らなかったことがいろいろ中にあったんじゃないかと、まあ何よりもびっくりしたのは、次回は実は4話っていうことなんですよ。
そうなんですよ。第2章ですね。
うん。2章、2話ずつ行くのかってずっと思ってましたからね、私もね。
はい。
4話入りですか。
そうなんですよ。
ねえ。
しかも、最初の3話がお腹いっぱいになるぐらいあった後、さらに3話あるっていう。
うん。すごいですよね。これ劇場で見たい感じだよね、まさにね。
いや、もう行くの決定してます。
はい、ということで、今回ねやっぱりねヤマト特集ということでですね、実はそこアニのねおじさんリスナーたちからですね、
はい、
もうたくさんこう熱いコメントいただいたんですが、もうね分かるようにもう残り時間がないんですよあんまり、ということなんで、その中から厳選してね、お届けしたいと思います。
ジョニーさんからのコメントです。旧作をリアルタイムで見ていた親父にとって完全新作、それもファンとしても第一人者の伊豆淵さんが監督のヤマト2199は本当に行幸。 PV 第一弾が公開されてから嫌顔でも期待は高まったのですが、公開された第一章はその期待を超えるものでした。名曲無限に広がる大宇宙を BGM に現れる赤茶けた大地の地球、夕日に照らされる沈没戦艦ヤマト、
当時頭を殴られたような衝撃を与えたビジュアルの再現は、本作がきちんと前作をリスペクトして制作されていることの証左でしょう。旧作のストーリーをたどるだけでなく、現代風の解釈を入れ、新たな伏線を挟んできたのもいいですね。真田義市長の視線の先にある棺のようにも見えるカプセル。ただ一人出身地の設定が明かされていない森行の必ず帰りますのセリフ。どんな形で明かされていくのか楽しみです。33万6000光年の後悔はまだ始まったばかり。最後まで付き合いたい、いや付き合わなければならないと思う作品ですね。また旧作を知らない人たちが本作にどういう感想を持つのかも興味がありますので、今後も特集していただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。
いやね、本当ね、旧作のファンからするとね、多分この、ま、キャラクターがほらまず最初から変わってるわけなので、その変わったキャラクターをどう受け入れられるかっていう部分から、まあ、スタートなんだとは思うんですけれども、少なくとも今回コメントいただいた方はその辺に関しても全く、ね、嫌な印象っていうのを受けてる人はいないみたいですよね。ね、
そうですね。どうしてもやっぱり不安とかがあったんでしょうけど、逆にこう性格もガラリと設定が変えられていたから入りやすかったのかなっていうふうにも思いますかね。
まあ、特にね、今回のインタビュー聞いてるとなおさら分かる部分もありましたよね、うんうん、でですよ、ジョニーさんも言ってましたけれども、ちょっと何か昔の話と違う部分っぽいシーンがあるんですよね。森ゆきに関してもね、真田さんに関してもね、確かにね、この辺が今後どう展開していくのかっていうのは本当にね、旧作ファンとしても楽しみなんじゃないのかなとは思います。あとですよ、旧作を知らない若い子っていうと、うちで言えばミキちゃんだと思うんですけれども、
はい、
はい、どうでした？
いや、私2月の発信式で、
はい、
1話分だけ見てたんですけど、
はいはいはいは
い、いやその時もすごい面白いなっていう、いろいろやっぱり監督とかの話も聞いて、やっぱりこうガンダムとは違うっていうか、もっともっと原点の
アニメ、うん、ね、アニメブームの原点だと思いますよ、確かに、はいはい、
やっぱりもう滅亡寸前の赤い地球っていうのでやっぱり衝撃を受けて、
はい、
なんだやっぱこう古臭さを残しつつ、やっぱり今のアニメに合わせてって作ってるんで、すごい全然違和感なく受け入れられたのと、やっぱり一章見るともう次が見たくてしょうがないですね
そうですよね。まあ戦争のシーンっていう部分が、まあ、ここ最近のアニメとはやっぱりちょっと違いますよね。もう少しこうシーンに近いっていう部分の感じはありますよね。
はい、うん、続きまして、金猫さん、ありがとうございます。罰病。スゴシの演じる沖田艦長の号令のもと、新たなる宇宙戦艦ヤマト、宇宙戦艦ヤマト2199が発進しました。物語はオリジナル版を踏襲しながらも、現代の視点でも設定の見劣りがしないように、また整合性が取れるように、多岐にわたってグレードアップして作られているところが、単なるリメイク作品ではない、新たな魅力を付加した作品であると感じられます。例えばメカの描写は、戦艦のアップのカットでは CG の上に手書きでディティールを加えるなど、独特の手法で作画の質感を上げています。そしてオリジナル版を見た人は誰もが脳内に刻み込まれている1話ラストの赤くなった地球の地表にさらされた海底に沈んだはずの朽ち果てたヤマト。オリジナル版では旧ヤマトを改造した宇宙戦艦ヤマトの全長は 265.8m ですが、今作では設定を見直して全長を 333m とし、ガミラスからの目を欺くため残骸に偽装しているという設定になっています。キャラクター設定もいろいろと見直され、オリジナル版では太陽系フェアウェルパーティー以降なぜか姿を見せなくなった森行以外の女性乗組員も、今作では原田誠をはじめ複数の女性キャラクターが描き起こされており、今後の人間ドラマも期待されます。とは言っても今風の原田誠のアホ毛の存在が気になりますが、また一人でいくつもの役割をこなしていた森行のスーパーウーマンぶりも解消され、その代わりどうやら何か謎の一面を持つかもしれない森行の描写も気になるところです。本編の要所要所でかかる BGM は、亡き父宮川博氏のオリジナルスコアを再現した宮川明氏の手になるもので、曲を聴くだけでオリジナル版の記憶が蘇り、つい感動で胸が熱くなってしまいます。また、爆発などの効果音も柏原充氏の手になるオリジナルサウンドエフェクトが使用されて、ついぞにやりとしてしまいますが、その柏原氏もサザエさんで未だに現役というのだから驚きですね。 第2話ラストで惑星間弾道弾を撃破し、早々とイスカンダルに向け発進していったヤマトに多少の展開の速さを感じないわけではありませんが、旧作の劇場版でもこのくらいのタイミングでまとめ上げられているので、かえってこれから待ち受けるであろう新たなヤマトのドラマに期待で胸が高鳴ってしまうのも事実です。イベント上映初日の舞台挨拶で伊豆淵監督がおっしゃっていましたが、本来であれば旅立つヤマトを見送る国連宇宙軍司令部に土方の姿が見えないのは次の第2章で明らかにされるとか、第2章太陽圏の死闘が非常に楽しみですということです。ありがとうございます。
個人的にはね、やっぱりね、今回は音楽と SE にもまず感動したかなっていう部分があって、
そのヒョロロロロっていう
レーザー、そうなんですよ。まあ、あのほとんどねオリジナルに近いんですよね。
そう、こんなんだったこんなんだったっていうような。
そうなんだよね。まあ、その音が流れてるもんだから、そのシーンを綺麗に思い出すわけじゃないんだけど、なんとなくああみたいな気分になるっていうね。そうなんですよ。
あの有声爆弾があのヒューンって落ちていく音と、その後ろの
BGM がね、
あのああ小学校の時ツタヤで借りてみたっていう
ね。私レコード持ってたと思いますけど、おだってあの最初に買ったねシングルはヤマト、あ違うごめんスターウォーズだったその次に買ったのがヤマトだったかもしれない。ああ
、アニメでは初ってことですね。
そうですそうです。あのね、こうきりかなりこうすり減るまで聞いた記憶がありますよ、はい、B 面の真っ赤なスカートまで
いいですね、カラオケで歌ってます
本当ね、もちろんそのままオリジナ、特に BGM に関してはオリジナルのままじゃないんですけれども、そのね、こう新しく全部取り直してはいるんですが、まあ、ちゃんとね、きちんとその息子さんが頑張ってるだけのことはあって、
そう、
うん、本当に素晴らしい感じになってますね。全然古臭さを感じないんだよね。そこがすごいと思って。
不思議ですよね、あれね。
うん、本当ね。
あ、これ発信式で聞いたんですけど、作曲の宮川さん曰く、ヤマトの音楽はほとんどロック調で作られてるそうで。
おお、そうなんですね。
クラシックで作ってた、最初の方は作ってたんですけど、ロックの方が自由な感じでこう演奏できるので、楽譜をかっちり作らなくていいっていう、こう理由があって、ロック調になっていったらしいですね。
そしたら楽譜が残ってないっていうね。
そう、しかもミコピーで今回起こしたらしいですよ。
さすがですね。
すげえな。
さすがです。
悲しいファットマンさんからのコメントです。リアルタイム世代として、さてお手並み拝見と点数辛めの視点で見始めましたが、冥王星沖海戦の再現ぶりが素晴らしく、顔や声の違いによる違和感はぶっ飛んでしまいました。雪風や霧島もいい仕事をやっていましたが、なんといってもあのガミラス艦の装甲が分厚い感がたまりませんね。決して宇宙空間ではそんな風になりませんと分かっているのに、地上での戦車戦のような弾の弾き方描写にぐっと込み上げてくるものがありました。やっぱり伊豆淵監督の扱う作品のメカは半端ではありませんね。これから出てくるであろう反射衛星砲やドメル艦隊などへの期待も一気に高まりました。第一作における勢い優先で甘めの各種設定を補正している点はあっても、大事なところは外していない姿勢も私には好印象です。今後も映画館に見に行きたく思っていますので、このクオリティを維持していただきたいと願っております。ありがとうございました。
まずファットマンさんも言ってますけれども、あのね、走行の弾き方ですよ。あの SE は何ですか。
カン
当たっても全然効かない的なものを非常によく表してました
ね、 ね、勝てないんですね。そうですね、
全くダメなんだみたいなね。うん、戦艦のデザインとかは基本ほとんど昔と変わらないわけですけれども。
そうなんですよ、ガミラス駆逐艦が可愛いんですよあれ
昔プラもね作った記憶はありますけれども、いやでもさ、さすがにさ、デザイン的にどうなのよっていうふうに思ってたわけですよ。だから当然ね、リファインされるんだろうと思ったら、ほとんどリファインしてないっていうか、ディティールアップなんだよね。
そうですね。
でこんなにかっこよく見えるんだっていう部分が、ね、こうちょっとやっぱりこの最新型のディティールアップしたプランも欲しくてたまらないんですよ
デストリア級が俺は欲しい
うん、私はねデスラ戦闘空母が好きなんで、ぜひ出たら欲しいんですけれども、昔作った記憶があるんで今年のですね、つい最近行われた静岡ホビーショーの方で、実際にこの新しいヤマトのプラモが、実際ね、こう実寸サイズじゃないですね、同じ同スケールで作られてるのが並んでたらしいので、いずれこれがね、製品となって出てくるんじゃないかと思いますんで、本当にね、期待したいと思います。
はい。あと言いたかった。環境がかっこいいよね。
そうですね。ね、あれね。
すごくね。地下に潜ってる感じがいいよね。
ね、もう密閉されてる感が。
ロンさんからのコメントです。旧作からのリメイクということで、ストーリーに若干修正が入ったことで、ちょっとわかりにくいところも出ているのは惜しいかな。時代に配慮したのか、地球が汚染されているのが放射能ではなく、ガミラス式のテラフォーミング。つまり、ガミラス人の生活に適した惑星環境改善のための適正植物と毒物という点とかですね。このせいか、滅亡への切実さをあまり感じられないし。旅の目的、イスカンダルで手に入れるコスモクリーナーは、ガミラスフォーミングからの再生復帰のためのシステムということらしい。3話ぐらいを1話にまとめているせいなのか、なんというか、全体的にさらっと流しているところが、ためがなくて盛り上がりに欠ける嫌いがあるのが気になりますね。カタルシスを感じにくいというか。旧作の地球滅亡まであと365日とか、そういう切実さを訴える演出もないし、波動エンジン始動もあっさり OK だし、乗組員たちの家族の別れも悲しそうでなかったり。ヤマトやスリーナインに触れて育ってきた松本零士ファンから見ると、佐渡先生やミー君といったあたりに松本先生のイメージが残っているだけに、スタッフクレジットから松本先生の名前が消えていることが寂しいです。ヤマトといったら松本氏の作品に特有のメーターとか女性キャラのイメージがとても大きいですから。大変だろうなと思うのは、すでに大まかなストーリーはみんなわかっていて、リメイクをするというのは冒険に近い英断ですよね。一章からすでに片鱗は見せていますが、我々旧作ファンのコンセンサスを得つつ、どううまい期待の裏切り方をしてくるかがシリーズの今後の楽しみです。はい、ありがとうございます。
ロンさんもおっしゃってるように、まあ、今回はよりテラフォーミングっていうことにが分かりやすくなってますよね。
そうですね。
うん。まあ、ガミラスフォーミングっていうんでしょうけれども、要するにガミラス人が住みやすいような、
はい。
要するに大気とかにしてしまうっていうことですからね。
そうですね。
うん。まあ、実際に前作の放射能を使ってたんですけれども、まあ、時代的に特にこう、今の時期はね、きついかなっていう部分もあると思います。はい、まあ、その辺のこう、恐怖感が若干薄れてるって言われれば、まあ、そうなのかなっていう感じはありますけれども、うん、まあ、この、まあ、キャラクターの絵そのものも、こう、さらっていう部分になってますし、これはもう時代性のものなのかなとは思ってるんですよね。うん。まあ、それだけじゃなく、ただ、その分、じゃあ、戦闘シーンとかどうなのかって言ったら、こう、あえてね、熱いところっていうのもきちんと残しているので、
はい、
その辺は、こう、うまくバランスを取りながら、ね、新しいアニメとして、こう、作っているなっていう感じは伝わってきますね。
ブラックアンドさんからのコメントです。宇宙戦艦ヤマトとの出会いは小学校2年の時で、当時民放が2チャンネルしかなかった鹿児島で妹とチャンネルの取り合いをしつつ夢中になったのを覚えています。初めて一人で見に行った映画が宇宙戦艦ヤマトで、初めて自分でレコードを買ったのもヤマトの主題歌でした。宇宙戦艦ヤマト2199でひとまず嬉しかったのは、事前情報では実写版と異なり旧作と同じく佐渡先生がきちんと男性であったこと。旧作と違って後に2代目3代目のヤマトの艦長となる土方艦長、山並艦長といった親父どもの存在感が強いこと。やはりいい意味で戦争のリアリティが増します。沖田と古代進むの初見シーンで、古代がすぐに怒りを収められたのも、そこに信頼を置く恩師である土方が沖田の戦友としていたことで、沖田の謝罪により説得力が増したからではとも思えた部分でした。声優に関しては旧作からほぼ一新になりますが、桑島宝子さんの森幸が旧作からイメージが崩れていなくて非常に好印象。もちろん他のメンバーも大きな違和感はなく、声優もしっかり選んでいるなと思います。特定の声優の声が目立ったり、声から他の作品のキャラが思い浮かんだりしない点も悪くないなと。エンドテロップを見るまでスター社が永遠の17歳とは気がつきませんでした。ありがとうございました。
キャラクターに関して言えば、本当にもうね、おっさんども相変わらずいいわけですけれども、
かっこいいですね。
ね、本当にね、出てこなかった人たちが出てきてるっていう部分も本当にこう良かったりもするんですが、はい、女の子がね、異常に増えてますよね、本当ね。
まあまあまあ一人だけですけどね。
うん、あのなぜ山本が
女になって
るんだって、
なぜなぜ先に行ってしまったのか、
行ってしまったのかみたいな、そんなところとかね、こうアホ毛のね、なぜか妙に可愛い、
ね、キャピキャピの
監獄の、
ね、際どいミニスカートすごいです ね、 ね、あんなんいたら落ち着かないですよね。
っていうか、あのあの子は白いあのままでよかったっていうね、ヤマトの制服着ないでほしいみたいな、そんな感じはありますけども。
今回7対3で3女の子がいるみたいですからね、この
ロマンスがあったりするんでしょうかね、はい、まあ、そんな余裕はないような気もするんですけれども。キャラクターもね、今後楽しみですけど、ガミラスもね、いよいよ出てきますからね。
そうですね、
ナセちゃんの大好きな、
もう興奮しちゃいましたもんね。私
本当ね、ひどかったね。
ちなみにこう5月25日に声優発表になるということはうちでしか言ってないみたいなので。
あ、そうなんですね。
お、
はい、他のニュースとかには一応なってないらしいですよ。
あ、なるほどね、楽しみですね。
はい、
時間が来てしまいましたので、サクッと終わります。今日の特集は
宇宙戦艦ヤマト2199特集でした。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこはに
ということで、慌ただしくお届けしてまいりました宇宙戦艦ヤマト特集です。
はい、取材にご協力いただきましたプロダクション IG をはじめバンダイビジュアルの皆様、本当にありがとうございました。
いや本当ね、まあ第2章もすぐ始まるということなので。
そうなんです、6月30日からですね、
はい、もう今日はね慌ただしかったですけれども、次の2章の特集の時はもうちょっとね、こうゆっくりと、
そうですね、
語れればなと思います。
はい、
はい、ということで来週の特集は
機動戦士ガンダムユニコーンエピソード5黒いユニコーンを特集いたします。
はい、もうね皆さん言いたいこといっぱいあると思うんで、もうネタバレとか関係なくがっつりお届けしたいと思います。
はい、
投稿の宛先は
そこあに .com まで、そこあにサイト右側上にあります番組への投稿フォームから熱いコメントどしどしお待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。相手は私クムと
タマと
牧田光平と
田中美希と
那瀬ひとみでした。そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。